清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に引き続き、創造大短期大学部幼児教育保育科の学科長、佐野真一郎先生に聞きます。
佐野先生、ご自身のお話今回は掘り下げていきたいんですけど、
はい、
そうなんです。なんと私、あの実の妹が佐野先生のところにめちゃめちゃお世話になってるんですよね。
はい、ゼミ生でした。
佐野ゼミのゼミ生で、
はい、ポンズというあだ名で
そうよくね、佐野ティーチャー、佐野ティーチャーっていう話は聞いてたんですけど、
あ、そういう呼ばれ方してました当時は。
はい、佐野ティーとかね、佐野ティーチャーとか言ってたんで、これが佐野先生かって初めてお会いした時は思ったんですけどね。あの実はお家も比較的ご近所で、
はい、はい、そうです。
先生新城市民なんですよね。
はい、そういうことです。
はい、そうなので非常にお世話になっていたので、前から、ま、全然知らない先生じゃなかったのでね、はい、今回はね、あの他の先生のところよりもあまり緊張せずに私もお話が聞けておりますけれども、佐野先生もともと新城の人なんですか？
いや、僕はもともとは鹿児島県で生まれてます。
九州男児。
はい、ですね、僕九州鹿児島で生まれて3歳の時に東京に行ってるんです。で、東京に行って学校は全部東京で過ごしたんです、
はあ、
で、就職で豊橋に来て、豊橋創造大学、昔の豊橋短期大学に来て、それからその後ずっと豊橋に住んでます。だから今はもうちょうど同じぐらいになりますが、東京に住んでたのと25年ぐらいですかね、新城に住み始めて。
でその時からもう新城から毎日石川のリバーサイドキャンパスに、
はい、そういうことです、
通勤していると。
はい、
創造大学にっていうことは、今いらっしゃるのがこれで何年ぐらいですか？
25年目ぐらいじゃないですか、本当に
四半世紀。
はい、はい、
長いですね、はい、あの創造大学になる豊橋短期大学の時から。
そうです。
創造大学もあの4大の部門ができたりとかして、はいはい、豊橋短期大学の時とまた学科が増えたじゃないですか。
はいはいはい、
でもこの幼児教育保育科っていうのは初めからあるんです？
そうです、33年目らしいです、理事長に聞いたら。
伝統あるなんですね。
だから僕が一番最初には9回生ぐらいから教えてるので、
うん、
あのもうだから25年目ぐらいになるんじゃないですかね、ぼちぼち。
じゃあもう今バリバリのベテランで、主任先生とかやってらっしゃる先生は教え子とかいらっしゃるんじゃないですか？
あ、結構出てきました。あの今日来る学生 の、 あの上司は、うん、私の教え子です。
あら、
はい、
この後また声が出てきますけれどもね、はいはい、なので先生の教えたよっていう保育士さんたちが今東三河の保育園幼稚園なんかものすごいいるんじゃないですか？
もういろんなところにいます。もうなんか本当にあの自分が把握できればいいんですけど、先生あの時にいたね、どこどこにいたねって言われると逆に恥ずかしかったりします
見られとったみたいな感じで。そうそ
う、あの見たら必ず声をかけてくれよと、うん、で逆に声をかけないんだったらもうそのまま言わないでくれよと思う
二度と黙っとってっていう。そうそう、
恥ずかしいと思う
先生意外と恥ずかしなり屋さんなんですね、はい、で、あの先生がもともとこの幼児教育とか保育関係の道に進もうかなって、教員の道に進もうかなって思ったの、何かきっかけとかあったんですか？
ですね、僕はもともと大学 の、 あの教育学科ってとこに行って、まあ、本当は現場に出たかったんですね。要はあの中高の、まあ、当時は先生になろうかなと思ってたら、たまたまその教員になりたいっていう連中を見ていましたら、まあ、同級生なんですけど、まあものすごく真面目すぎて、うん、あの変な話だけど酸いも甘いもっていうか、いろんなことを知らないと子どもたちの成長を支えられないと思ったんですよ。って考えて、じゃあ先生を教えるための先生になるしかないなってある時思って、じゃあどうするかっていうと大学院に行くしかなくて、で大学院に行って、じゃあ教育学っていうのを勉強しようかなっていうふうになって、で今に至るです。だ
から、あ、じゃあ子供がめちゃくちゃ好きで、ちっちゃい子可愛くてしょうがなくて今に至ってるわけじゃ別にないですね、うん、
だからいい先生とか子供たちにいい先生になってほしい人たちを作りたくてっていうか、作りたく育成したくて、うん、 先生になろうっていうのが一番最初ですかね。
あ、じゃあ土台作りからってことですね。
あ、そうですそうです。僕はだから教育原理とか保育原理っていう科目と、あとまあコンピューター系も教えてるんですけど、うん、教育原理や保育原理という科目はすごく抽象的な科目で、保育とは何か、教育とは何かで、学生たちは手遊びとか歌とかいろんなことを学ぶわけです。こう現実で使えることで、僕はそれをどういうふうにして使うべきか、どういう心構えでいくべきかって、いや仏像で言ったら魂、仏像ができて魂を最後に入れるっていうような仕事が僕の仕事だと思ってます。
かっこいいですね。なかなか先生っていう職業の方にお会いすることはあっても、先生を育てる先生っていう職業の方ってなんかレアじゃないですか。
あ、そうですね、カードで言ったらレアカード、
レアカードですね完全にね。あ、でも佐野先生のそういう土台作りからだ、魂入れるんだっていうところから先生を育てる先生になったんですね、うん。でもじゃあ普段はそうやって先生を育てる先生をやってる佐野先生は、お休みの時とかお家に帰ると何してるんですか？
最近は撮りためたドラマを見るとか仕事外です。あとオートバイが好きなので、まあ、うん、昔はオートバイの練習とかを結構行ってたんですけど、最近はそれもなく、うん、一番最近の楽しみは子供が高校野球をやってますので、その野球の観戦に土日に行くっていうのが案外楽しいですかね。あと長女が最近卓球も始めて県大会に行ったりするので、それを眺めに行くっていうのが最近の楽しみになってますかね。
めちゃめちゃいいパパじゃないですかていうか普通のお父さんなんですね。
そうそうそうです、そうです、本当にそうです。
ドラマはどんなドラマ見るんですか？
今はだから重犯出隊とか。
あ、普通ですね。
はい、もう本当に普通ですよ。
この間剣木先生がアメリカンホームドラマにハマってるんだっていう話をね、してくれてましたけど、
僕はラブソングにハマってますね。そういう意味だと
月9ですか、
はい、ラブソングはいいなって思いました。
そういう話を学生さんとしたりするんですか？
しません、
やっぱり。あと先生オートバイも好きなの、
はいはい、
まあね、私別の友人から佐野先生と佐野先生の奥様がお二人で写ってる雑誌のページかなんかかな、
はいはいはい、
あれを見せてもらったことがあって、わ、意外って思いながら。
あれは実は高速道路とかの二人乗りが解禁になった時に、うん、たまたまホンダに当時練習に通っていて、ちょっと佐野さん雑誌の取材があるので手伝ってくれないって言われてそしたらバイク人という雑誌に4ページか5ページ抜きで、うん、カラーでしかも載ったっていうことがありました、う
ん、がっつり紹介されてましたもんね、はいはい、どういう方向で有名人佐野先生ってびっくりしたんですけどね。そういう一面もあるわけ
です。そう、趣味をとことんやるっていう感じですかね。だから、うん、子供たちにも何でもいいから、今の子供たちって誰もそうなんですけど達成感を得てない場合があるんですよ。何でもいいから、例えばマラソン大会で走り抜くでもいいし、変な話もっとゲームをやり抜く、例えば変な話で全部のキャラクター集めるでもいいし、
うん、
最後とにかくエンディングまで行くっていう、なんか何でもいいからとにかく一度は達成感を持ってほしいと思うので、うん、その達成感を子どもたちに伝えられる本物の保育者になってほしいと思ってるんですね。
なるほどね。あ、私実は別の筋からまたちくりがちょっと入ってたんですけど、佐野先生は
どれだろう
、まあ、ある筋からなんですけど、はい、佐野先生は一旦集中しだした時の集中力が半端ないと、
はあ、
声をかけても返事をしないぐらい集中してるんだと、いうふうに噂で聞きましたけれども、それは本当なんですか？
ちょっと集中してるときは僕も記憶がないので飛んでるので何とも言えないんですけど、多分そういうことを言われたってことはそういうことがあったってことなので、ただ学生にも子どもにも伝えるのは、何かを得ようとするときには、つまり学習のして身につけようとするときには爆発的な集中しないと覚えられないっていうふうには教えます。だから例えば授業で先生がこう黒板に書いて教えて覚えなさいよって言ってもなかなか覚えようと思う。自分がこれは必要だって本人が思った時、つまり握手って一人じゃできないじゃないですか、うん、自分が手を出したら相手も手を出してお互いが握って初めて握手なので、勉強もそれと同じで、僕はよくはしごを例に出すんですけど、僕らはなるべくはしごを低い位置まで下ろしてみんなが気づく位置まで下ろすから、それに登るのはみんなが登ってくれないとやっぱ覚えられないでしょ。それと同じだと思う。だから登り始めて真剣にどんどん登っていったらそれが集中だと思うので、 そしたらやっぱ一心不乱で何も聞こえずに覚えてもらえれば身につくんではないのかなっていうのが僕の考え方ですね。
達成感と爆発的な集中力、
はい、大事ですね。
これが大切になってくるわけなんですね。はい、そんな佐野先生なんですが、さっきあのご自身のお子さんのこう部活とか運動の試合見に行くんだっていう話でしたけど、はいはい、お父さんとしての佐野先生はお家に帰るとどんなお父さんなんですか？ご自分自身ではどんなお父さんだと思われます？
普通ですよ、本当に至って普通、うん、お酒も飲まないしタバコも吸わないし、じゃあ何をするのって、案外好きなのが例えば取りためた DVD とかビデオの CM をカットしていくのが好きだったりとか、なんかこう編集してたりとか、何かとにかく何らかのことはしてますよ、うん、とにかくビデオとかを作ったりとかするのが好きですね、案外。
じゃあぼーっとしたりゴロゴロしてることあまりない、
うん、ゴロゴロしてるように見えるときは何か考えてる場合が、何にも考えてないんで無の状態でいるときはあんまりないですね。
なるほどね、はい、先ほどもちょっとお話してましたけど、私自分の母親が保育士やってたんです、
知らなかった。
そうなんですよ。うちの妹がまさかこの恩師の佐野先生に言ってなかったとは。そうなんですよ。で、長女の私が保育士にならなかったので、三女のうちの妹が保育士になってるわけなんですけどね、母の姿を見てるとやっぱり保育園の先生の影っていうのが一個もないなってうちでは思ってたんですけど、保育園で保育園の先生って割とすごい優しく感じたりするもんじゃないですか。その辺のやっぱり使い分けっていうのも皆さんできてるんですかね。
いや、人によると思います。
あ、本当ですか？
だからもえもえのとこみたいにお母さんの姿を見て私もなりたいっていう人と、私はもう絶対お母さんみたいにはなりたくないっていうパターン2パターンいます。間違いです。ただやっぱり同じような DNA 持ってるのか、ある時にやっぱり保育者になりたいっていう風に、お母さんは私たちのことを冷たくしてたわけじゃなくて、要は仕事してたからああなっただけでって、やっぱ自分が働いて初めて分かってくるとかっていうことも出てくるじゃないですか、大人になると。でやっぱり案外やっぱ遺伝的なものもあってか、突然保育者に目覚めるっていうパターンもないとは言えないですね。
はい、はい、さあそしてですね、先生もうこれでたくさんの先生たちを生み出しているわけじゃないですか。なんか先生のこう教育論っていうか、保育士や幼稚園の先生ってこうあるべきなんじゃないかなっていう佐野先生論ってどんなのがあるんですか？
前にも言いましたけど、基本的にはまず明るいで子供に寄り添える、で寄り添うだけだとよく子供の目線に立って寄り添ってって心地のいい言葉じゃないですか。寄り添って、で子供のその子の成長が正しい方向、正しいっていうかその子が一番輝ける方向に導いてあげられるっていうのが僕プロの保育者だと思ってるんです。だから要は学生たちが入学してきます。だけど子供を見るだけだったらすぐできると思うんですよ。だけどその子の要は特徴とか性格態度とかいろんなものを見抜いて、その子をどういうふうに導いて指導していくか、寄り添い指導するっていう部分をうまく使い分けられて、その子の成長を見守られれば非常にいい保育者になれると思います。でまたそうなってほしいって考えています。
もうだって保育園や幼稚園の先生って成長していく過程で一番こういろんなところが伸びる時期じゃないですか。
そうです、そうです。
精神的にも体もね、そこに一緒にいる人、大人ですから、やっぱり自分もちっちゃい頃のことを考えてみると、保育園の先生ってすっごく思い出に残ってるので、すごく大事ですけど素敵な仕事ですよね、
うん、本当にそう思います。お金ではなくて、本当にね、子供って昨日できなかったことが突然次の日にできるようになることがあるんですね。そうするとその子の成長に要は本当に寄り添ってたわけじゃないですか。この喜びは自分の子供、人の子供なんていう垣根を越えて本当にすごいことだと思うので、やっぱり子供の成長を喜べるような保育者にもう本当になってほしいと思いますね。
30年以上経っても担任の先生、私のこと覚えててくれますからね。
そうだと思いますよ。
なんで顔変わってるはずなのになんでわかるんだろうと思いで、どこで見分けてんのかなと思って、あとで母に聞いたら親の顔に似てきてるからわかるんだって言いました
確かに確かに。
そこで見分けてるんだそうです、うん、あの子お母さんに似てたらなんとかちゃんだわとかね聞いたそうですけどね。あでも本当に素敵なお仕事だと思いますからね。こう今番組聞いてくださってる皆さんの中でもあの免許持っていて今まだこう復帰してないよっていう方がいたらぜひね、
はい、
お仕事戻っていただきたいですね。
本当にぜひあの今保育士不足ですのであの、うん、ぜひ現場に復帰を考えていただいたらよろしいかなと思います。
はい、で佐野先生はこれからもたくさんの素敵な先生を作っていくわけですね。
はい、あの頑張ろうと思います。はい
、はい、ということでねますます東三河の子どもたちが素敵な子に育つように素敵な先生を、はい育てていっていただきたいと思います。
はい、はい、頑張りたいと思います。
はいということで佐野先生今日はありがとうございました。
はいこちらこそどうもありがとうございました。
創造先生カタログ先生レビュー by 学生
佐野ゼミ卒業生の大塚梨沙です。就職して一番最初の休みに桜淵公園に遊びに行ったら佐野先生も桜淵公園にいて偶然会いました。その後にこのラジオを出てって言われて頼まれました。
カタログいかがでしたでしょうか。来週は豊橋生まれ豊橋育ちで創造大学の先生短期大学部キャリアプランニング科朝倉由美子先生を紹介します。お楽しみに。